広報軽井沢2026年6月号ナンバー767令和8年6月1日毎月1日発行軽井沢町郵便番号 389-0192 電話 0267-45-8111 ファックス463165軽井沢町ホームページの二次元コードが示されています。今月の主な内容、みんなで支え合う制度介護保険があなたの暮らしを支えます。2ページから3ページ庁舎周辺の工事状況と今後の予定をお知らせします。4ページ教育委員会だより24ページ表紙の写真の説明、大賀ホールと周囲の木々が矢ヶ崎公園の池の水面に映り込んでいます。その池に向かって挨拶するかのようにオスのカモが翼を大きく広げている写真です。表紙終わり。目次、6月の広報は30ページあります。2ページから3ページ。みんなで支え合う制度、介護保険があなたの暮らしを支えます。4ページ。庁舎周辺の工事状況と今後の予定をお知らせします。建設工事に関するサウンディング型市場調査を実施しました。5ページ、軽井沢×専門家、新しい風を吹かせる挑戦、15。8月診療分から子どもの医療費の自己負担が無料になります。6ページ、軽井沢の自然をひも解き、未来につなぐ、軽井沢町版レッドデータブック作成中。軽井沢地域環境リーダーを募集しています。7ページ、参加者募集、第2回自然観察会、軽井沢の田んぼで探る、人の暮らしと生き物とのつながり、軽井沢ユースゲの集い2026開催のご案内。8ページ、新しい防災気象情報の運用が始まりました。レベルでわかる避難のタイミング。9ページ、6月は土砂災害防止月間です。男女共同参画週間。10ページ、宿泊税の制度が開始されました。第14回地域活動見本市を開催します。令和8年経済センサス活動調査にご協力ください。11ページ、共愛道路の拡幅にご協力ください。耐震診断を受けてみませんか？耐震改修及び除却工事を行う場合、町から補助金が出ます。12ページ、特定外来生物、植物をご存知ですか？13ページ、運転免許証自主返納支援事業について、自動車急発進等抑制装置購入等の費用を補助します。軽自動車税納税証明書継続検査用の送付廃止。14ページ、6月は食育月間。15ページ、七色だより。16ページ、令和7年度の予算執行状況です。17ページ、水道週間。令和8年第1回議会定例会5月第1回会議。18ページ、軽井沢病院だより。心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？ 19ページ、軽井沢病院で勤務されているホッチヌロッジの診療所との連携医師を紹介します。暑い夏を乗り切りましょう。熱中症にご注意ください。20ページ、仙六ウォーカー、インフォメーション小諸、ガイド三代田、浅間山麓の仲間たち274。21ページから22ページ、お知らせインフォメーション。22ページ、6月、日曜祝日緊急医。23ページ、6月、子育て広場。24ページ、4月、定例教育委員会。児童手当を指定口座に振り込みます。教育委員会取組紹介。中部小学校山口の森を整備します。25ページ、中央公民館講座案内。26ページ、令和8年度、町等職員随時追加募集。植物園だより。軽井沢の植物と方言111。27ページ、図書館コーナー。28ページ、軽井沢大岡ホール、6月コンサートスケジュール。軽井沢大岡ホール、2026、秋、冬、主催公演のお知らせ。文化施設、臨時休館のお知らせ。29ページ、相談窓口。6月の納税等、私たちの町。30ページ、災害時等におけるドローンを活用した支援活動等に関する協定を締結。人海処理場で避難訓練をしました。災害時における救援物資、紙おむつ等の提供等に関する協定を締結。軽井沢若葉祭り。目次終わり。
2ページから3ページ。みんなで支え合う制度、介護保険があなたの暮らしを支えます。介護保険は介護が必要になったときにみんなで支え合う制度です。介護保険料は介護が必要な方を支える大切な財源です。みんなで支え合うためにきちんと納めましょう。介護が必要になった時に受けられるサービス。一例です。主に3種類のサービスがあります。自宅で利用するサービス、施設に入所して利用するサービス、その他のサービスの3種類です。まず、自宅で利用するサービス。3種あります。1、訪問介護、ホームヘルプ。ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、掃除などの生活をサポートします。2、訪問看護。看護師などが自宅を訪問し、健康管理や医療的なケアを行います。3、通所介護、デイサービス。日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどが受けられます。次に、施設に入所して利用するサービス。2種あります。1、特別養護老人ホーム。介護老人福祉施設。常に介護が必要で、自宅での生活が難しい方が利用する施設です。2、介護老人保健施設、老健。リハビリや看護、介護を受けながら自宅復帰を目指す施設です。最後に、その他のサービス。福祉用具のレンタル、購入、住宅改修、短期入所、ショートステイなど、様々なサービスがあります。なお、サービスの利用には、 要介護、要支援、認定の申請が必要です。サービスの利用者負担は原則1割から3割です。所得に応じて異なります。サービスを利用するまでの流れ。1から5までサービスを利用するまでの流れが示されています。順番に読んでいきます。1、相談する。地域包括支援センターなどに相談をします。2、申請する。要介護、要支援、認定の申請を行います。3、認定調査、審査。調査や主治医意見書をもとに要介護度が決まります。4、結果の通知。認定結果が通知されます。5、サービス利用。ケアプランを作成し、サービス利用します。要介護状態区分。要介護1から5と、要支援1から2、被該等の3区分について示されています。要介護1から5。介護サービスによって生活機能の維持、改善を図ることが適切な方などです。この区分の方は、介護サービス、介護給付が利用できます。要支援1から2。要介護状態が軽く、介護予防サービスやサービス、活動事業によって生活機能が改善する可能性の高い方です。これらの方は、介護予防サービス、予防給付が利用できます。また、サービス、活動事業、介護予防、日常生活支援総合事業が利用できます。最後に、要介護状態区分が被該等の方、要介護や要支援に当てはまらない方です。ただし、基本チェックリストを受けて、事業対象者と判定された場合は、サービス活動事業、介護予防、日常生活支援総合事業が利用できます。介護保険は、皆さんの保険料で支えられています。介護保険料の納め方、65歳以上の方、保険料は原則として年金からの天引き、特別徴収で納めます。特別徴収は年6回、4月、6月、8月、10月、12月、2月です。また、年金額によっては、納付書や口座振替、普通徴収で納める場合があります。普通徴収は年10回です。保険料の決まり方。所得や町民税の課税状況などに応じて段階的に決まります。介護保険料を納めることは支え合いの第一歩です。介護が必要になったとき、安心してサービスを利用できるようにするために、保険料の納付にご理解、ご協力をお願いします。介護保険料をきちんと納めて、みんなで支え合う社会を作りましょう。保険料を納めないと。保険料を納めないままにしておくと、サービスを利用した時の自己負担が一時的に3割または4割になる場合や、高額介護サービス費などが受けられなくなる場合があります。納付のご相談は、保険料の納付についてご不明点や困りごとがありましたら問い合わせてください。令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置。令和7年度の税制改正により給与所得控除の最低額が55万から65万に引き上げられました。町民税は非課税となる方が増える場合があります。 かし、介護保険料は、令和8年に限り、改正前の控除額55万円を用いて算定します。そのため、町民税が非課税となる場合でも、介護保険料の算定上は課税とみなされることがあります。この特例措置は、介護保険制度の安定的な運営のため、全国で一律で実施されます。令和7年度と令和8年度の取り扱いの違いについて示されています。改正前の令和7年度まで、給与所得控除の最低保障額55万円、町民税の判定、課税・非課税の判定を55万円で判定します。介護保険料の算定、55万円で算定。令和8年度、改正後の特例、給与所得控除の最低保障額65万円、町民税の判定、65万円で判定します。非課税となる方が増える場合があります。介護保険料の算定、55万円で算定、改正前の控除額を使用します。なお、令和9年度以降は改正後の65万円で算定します。ポイント、年金収入額、給与収入額などに変更がなければ、介護保険料は前年度と同程度となります。問い合わせ先、保健福祉課、高齢者係、電話 44-3333。 4ページ、庁舎周辺の工事状況と今後の予定をお知らせします。令和11年秋の新設庁舎交流センターの開館に向けて、現在庁舎周辺で関連工事が始まっており、周辺に影響が出ることもあるため、工事の概要や通行規制等の情報をお知らせします。詳しくは町ホームページをご覧ください。町ホームページ庁舎周辺の工事状況についての二次元コードが示されています。1から3までの工事状況と今後の予定について記載があります。順番に読んでいきます。1、町道鶴溜り線拡幅工事。令和8年1月から工事に着手しており、令和9年3月26日、金曜までの通行止めとなりますので、迂回のご協力をお願いします。ただし、7月25日土曜から8月31日月曜の期間は、通行止めを解除します。迂回路案内図として地図が掲載されていますが、説明は省略します。なお、迂回路予備は道幅が狭いため、極力通行は控えてくださいとあります。2、老人福祉センター等解体。令和8年4月から工事に着手しており、現在建物の周りに仮囲いや足場を組み、解体工事を進めています。9月以降、本格的に工事が始まると、敷地内を大型ダンプ等が通行しますので、十分注意してください。解体工事に伴い、騒音が発生する場合がありますので、ご理解をお願いします。3、庁舎北側倉庫、駐輪場等解体。今年度の秋ごろより、役場敷地内の倉庫や駐輪場等を解体します。解体時は、敷地内の一部通路が狭くなり、駐車場の一部が使用できなくなりますので、ご協力をお願いします。また、解体中は大型ダンプ等が敷地内を通行しますので、十 十分注意してください。略図が掲載されています。庁舎周辺施工予定図、令和9年3月までの工事予定の略図です。説明を省略します。建設工事に関するサウンディング型市場調査を実施しました。新施設庁舎交流センター、建設工事の施工について、工事への参加意欲や工事に参加しやすい条件等に関して、意見・提案等を聞くことや、市場動向等を把握することを目的に、ゼネコン・総合建設業者にアンケートと個別対話によるサウンディング型市場調査を実施しました。アンケートは10社から回答があり、うち9社と個別対話を実施し、技術者配置や設備業者の確保が困難であることや、町の特性、寒冷地、交通網等から工期が短いなど、発注に向けた課題が見えました。現在、本調査結果を踏まえ、発注方法等の検討を進めています。詳しくは、町ホームページをご覧ください。二次元コードが示されています。建設工事に関するサウンディング型市場調査結果概要についての二次元コードです。問い合わせ先、新庁舎周辺整備課、新庁舎周辺整備室、電話469065、5ページ、軽井沢×専門家、新しい風を吹かせる挑戦、15、各分野の専門家による活動内容について連載します。地域の交流を育む公共施設のあり方、軽井沢町庁舎改築周辺整備アドバイザー、千葉大学予防医学センター特任准教授原雄介。軽井沢町の皆さん、こんにちは。令和6年8月から庁舎改築周辺整備アドバイザーを務めております原雄介と申します。今月から2回にわたりこのコーナーを担当させていただきます。現在検討が進められている庁舎改築周辺整備事業は、庁舎と交流センターの機能を合わせ持つ用途複合型の施設として計画されています。少子高齢化、人口減少が進み、社会や住民ニーズが大きく変化する我が国において、公共施設は単一用途の建物ではなく、サービスや活動、運営方法まで含めて高度に複合化される時代になりつつあります。また、運営や維持管理コストの観点からも、施設を集約し、自治体が保有する公共施設の量を削減していくことは自然な流れであり、これは国が進めるコンパクトプラスネットワークの考え方にも合致しています。これらは消極的な議論として捉えられがちですが、今の時代に合ったサービスや空間のあり方や可能性を前向きに捉え直す契機として考えることができます。用途の複合は、様々な目的を持つ人が同じ場所に集う環境を生み出し、人と人とのつながりを育む基盤となります。そして、子どもから高齢者まで誰もが訪れやすいアクセス性と滞在価値を高める場所性やプログラム、仕掛けが組み合わされることで住民同士の交流が促進され地域全体の活力を高めることが期待されます。私の専門である予防医学の観点からも交流は地域の健康に大きな影響を与えることが明らかになってきています。日常的な対話や共同活動は、社会的孤立を防ぎ、 地域への愛着や安心感を醸成することで、心の健康を支えます。また、外出の機会を生み出し、自然と日々の身体活動量の増加にもつながります。こうした効果は、結果として医療や介護への負担軽減にも寄与し、地域全体の健康度を底上げします。これからの公共施設は、効率やコストといった短期的、一面的な視点だけで評価するのではなく、人のつながりや健康、地域の持続性といった長期的、多面的な価値から捉えることが重要です。広い視点で考えることが、将来にわたり安心して暮らせる街づくりにつながります。さらに、こうした場が日常に根付くことで、世代を超えた支え合いが自然に生まれていくことも期待されます。なお、コンパクトプラスネットワークとは、生活に必要な施設を集約し、公共交通などでつなぐ街づくりの考え方です。8月診療分から、子どもの医療費の自己負担が無料になります。保険適用の診療に限ります。対象年齢、0歳から18歳、18歳になった後の最初の3月31日まで、開始時期、令和8年8月診療分より、受給者証について、現在有効な福祉医療費受給者証をお持ちの方は、7月下旬に、新しい受給者証を送付します。手続きは必要ありません。8月以降は、新しい受給者証を医療機関等で提示してください。古い受給者証は、8月以降に自身で破棄してください。なお、医療機関等の適正受診にご協力をお願いします。新受給者証の見本として、福祉医療費受給者証の表面の写真が掲載されています。問い合わせ先、住民課保険年金係、電話458540。
6ページ。軽井沢の自然を紐解き、未来につなぐ。軽井沢町版レッドデータブック作成中。皆さん、こんにちは。緑が美しい季節となりました。町内では、レッドデータブックの策定に向けて、植物や様々な動物、例えば昆虫、魚、鳥などを対象とした生育、生息状況の調査を実施しています。今回は、軽井沢町版レッドデータブック策定までの道のりを紹介します。軽井沢町版レッドデータブックの策定に向けた取り組みは、令和7年度から始まり、約3年をかけて令和9年度末の完成を目指しています。この取り組みは、軽井沢にどんな種類の生き物たちが暮らしているのかを整理し、その中から絶滅の恐れのある種についてまとめるという大きなプロジェクトです。この取り組みの中では、資料収集や野外調査によって、軽井沢の自然環境の現状を明らかにするだけでなく、町民や別荘所有者の方々と一緒に、軽井沢の生き物たちを見に行く自然観察会などのイベントも実施します。このように、町の皆さんと一緒に、軽井沢の自然を未来に引き継いでいくための地域づくりも進めていきます。軽井沢町版レッドデータブック策定までの道のり。令和7年度。1. レッドデータブックの構成などの内容の検討。2. これまでに記録されている生き物の情報の収集・整理。調査地の下見、野外調査の実施。そして、令和8年度。1.
野外調査の実施、データまとめ。2、全種目録の作成。3、絶滅の恐れのある生き物の選出。そして、令和9年度、レッドデータブックと概要版の原稿を執筆。そして、完成になります。その間に、自然観察会を2回、講演会とイベントを開催します。軽井沢地域環境リーダーを募集しています。軽井沢地域における主体的かつ継続的な環境保全の取り組みを促進することを目的として、地域において環境保全活動、または環境学習、教育活動を率先して行っている個人を軽井沢地域環境リーダーとして、町長が認定する制度を開始しました。軽井沢地域での環境保全活動に意欲のある皆さんの応募をお待ちしています。詳しくは町ホームページをご覧ください。町ホームページ、軽井沢地域環境リーダーを募集しますの二次元コードが示されています。問い合わせ先、環境課、環境政策係、電話458556。7ページ。参加者募集。第2回、自然観察会。軽井沢の田んぼで探る人の暮らしと生き物とのつながり。第2回目は、田んぼの風景が見られる下ホッチ地区を訪ねます。軽井沢の生き物に詳しい石塚徹さん、NPO 法人生物多様性研究所、アースワームと、水生昆虫に詳しい清水隆夫さん、淡水ベントス研究所とともに、田んぼやその周辺の水辺に暮らす生き物を探しに出かけます。写真があります。キャプション、東京ダルマガエル、写真提供、石塚徹さん、説明、葉っぱの上にカエルが一匹乗っています。写真説明終わり。なお、観察会の内容は小学生から中学生向けとなります。時、7月11日土曜、9時から12時まで。ところ、軽井沢、ホッチ、ホタルの里周辺、下ホッチ。参加資格、町民及び別荘所有者。なお、小学生以上。小学生は保護者同伴での参加をお願いします。参加費無料。定員30名程度。応募者多数の場合は抽選。申し込み方法。長野電子申請サービス。役場、環境課、7番窓口。ファックス463165。申し込み期間6月5日金曜9時から6月26日金曜17時まで。二次元コードが2種類あります。1、長野電子申請サービス参加申し込みフォーム。2、町ホームページ自然観察会を開催します。問い合わせ先、環境課、環境政策係、電話458556。軽井沢夕すげの集い2026開催のご案内。町民と町内に別荘をお持ちの皆さんへ、軽井沢の魅力に触れながら、交流を深める夏のイベントのお知らせです。今年のテーマは、軽井沢の魅力再発見。軽井沢ファミリーオーケストラによる演奏のほか、地元団体による音楽が会場を彩ります。また、宿場町の歴史や文化に触れられる展示、地元特産品やワインの販売、 自然環境への理解を深めるワークショップなど、軽井沢ならではの体験ができるブースが並びます。さらに、会場を巡りながら楽しめるクイズラリーも開催予定です。正解者には抽選で素敵なプレゼントを用意しています。大人も子供も参加できる催しです。詳しくは町ホームページをご覧ください。時、7月25日土曜、15時から17時まで。ところ、軽井沢プリンスホテルウエスト、メインバンケットホール長野。入場料無料、事前申し込み不要。開催時間中の出入りは自由です。その他、先着700名様にデザートプレートを用意しています。物販、有料がありますので、エコバッグをお持ちください。町ホームページ、軽井沢夕すげの集い2026の二次元コードが示されています。問い合わせ先、総合政策課、政策秘書係、電話458504。
8ページ。新しい防災気象情報の運用が始まりました。レベルでわかる避難のタイミング。気象庁では5月29日から新しい防災気象情報の運用を開始しました。新しい防災気象情報のポイント。新たな防災気象情報では、避難行動に対応した5段階の警戒レベルに整理され、大雨など災害発生の危険度に応じて災害の発生、または発生の恐れがあるときに、取るべき避難行動を分かりやすくお知らせする仕組みになりました。何が変わるの？1、防災気象情報が5段階に整理され、取るべき行動がより分かりやすくなりました。大雨などによる災害の危険度に合わせて、レベル1から5の5段階で情報が発表されます。例えば、次の状況をレベルの数字で直感的にわかるようになります。今は様子を見る段階なのか、そろそろ避難を始めるべきなのか、すぐにでも身を守る行動が必要なのか。2、警報・注意報の名前にレベルがつきます。これまでの警報・注意報などに対応する警戒レベル、1から5が付記されます。例として、これまでは大雨警報として発表されていたものが、これからはレベル3、大雨警報となります。どのレベルの情報なのかが一目でわかることで、避難の判断がしやすくなります。防災気象情報の警戒レベル、5相当から1までの表があります。左縦の項目、上から警戒レベル5相当、警戒レベル4相当、警戒レベル3相当、警戒レベル2、警戒レベル1まで。上の項目、左から河川氾濫、一級河川などの大河川の氾濫を言います。大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫、土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水。この4項目と警戒レベルごとの住民が取るべき行動について、警戒レベル5相当から警戒レベル1まで順に読んでいきます。はじめに、最も危険度の高い警戒レベル5相当について、色は黒で示されています。河川氾濫、レベル5、氾濫特別警報、大雨、レベル5、大雨特別警報、土砂災害、 レベル5、土砂災害特別警報。高潮、レベル5、高潮特別警報。住民が取るべき行動。命の危険、直ちに安全確保してください。次に、警戒レベル4相当について。色は紫で示されています。河川氾濫、レベル4、氾濫危険警報。大雨、レベル4、大雨危険警報。土砂災害、レベル4、土砂災害危険警報。高潮、レベル4、高潮危険警報。住民が取るべき行動。危険な場所から全員避難してください。なお、警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難してください。以下、項目名を省略します。次に、警戒レベル3相当について。色は赤で示されています。レベル3、氾濫警報。レベル3、大雨警報。レベル3、土砂災害警報。レベル3、高潮警報。避難に時間を要する人は早めに避難。避難の準備などしてください。次に、警戒レベル2について。色は黄色で示されています。レベル2、氾濫注意報。レベル2、大雨注意報。レベル2、土砂災害注意報。レベル2、高潮注意報。避難行動を確認。避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどです。最後に、警戒レベル1について。色は白で示されています。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の場合、いずれも早期注意情報が発表されます。災害への心構えを高めることです。表終わり。出典気象庁。防災気象情報の見直しをきっかけに、今自分はどう動くかを意識して、日頃から家族でも話し合いましょう。あなたの行動があなたと大切な人の命を守ります。問い合わせ先、総合政策課危機管理室。電話45-1880。9ページ。6月は土砂災害防止月間です。6月は梅雨や台風による大雨に備え、土砂災害への理解と防災意識の向上を図る期間です。日頃の備えと早めの避難により、被害を軽減することができます。自宅周辺のハザードマップを確認し、避難場所や避難経路を事前に把握しておきましょう。まずは危険箇所を確認しよう。土砂災害の危険がある土砂災害警戒区域は、長野県信州砂防情報マップで確認できますので、家の周辺など危険箇所を事前に把握しておきましょう。町内では、新たに3月19日付で土砂災害警戒区域の追加指定がされました。具体的な指定箇所につきましては、長野県佐久建設事務所ホームページをご確認ください。土砂災害警戒情報に注意しよう。大雨などにより土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときは、発表される内容をテレビ等を活用し、情報収集をし、避難指示の発令に備え、直ちに避難の準備をしましょう。また、情報が発表される前でも、身の危険や土砂災害の恐れを感じたときは、早めの行動を心がけ、レベル4、土砂災害危険警報が発令されたときには、全員安全な場所に避難しましょう。高齢者や障害のある方など、 避難に時間を要する方や、夜中に大雨が想定される場合は、レベル3、土砂災害警報が発表されたタイミングで、速やかに避難してください。二次元コードが2件あります。1つ目、長野県佐久建設事務所ホームページの二次元コードが示されています。2つ目、長野県信州砂防情報マップの二次元コードです。なお、土砂災害警戒区域に加え、洪水による浸水想定区域も確認できます。問い合わせ、項目ごとにお知らせします。項目1、土砂災害警戒区域指定調査結果や内容について。機関名、佐久建設事務所整備課、電話番号0267-63-3111。項目2、土砂災害警戒区域の指定全般について。機関名、長野県建設部砂防課、電話番号0262357315。項目3、災害に備えて心がけていただくことや指定避難所について。機関名、総合政策課、危機管理室、電話番号451880。男女共同参画週間。毎年6月23日から29日までの1週間は、男女共同参画週間です。国では、男女共同参画社会基本法の目的や理念に対する国民の理解を深めるため、平成13年度より毎年6月23日からの1週間を、男女共同参画週間とし、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取り組みを推進しています。職場や学校、地域、家庭などで性別にとらわれず、それぞれの個性を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、行政のみでなく、皆さん一人一人の取り組みが大切です。皆さんもこの男女共同参画週間をきっかけに、男女のパートナーシップについて考えてみませんか？また、町では男女共同参画社会の実現に向けた取り組みとして、みんなの共生未来会議事業、通称ミモザネットワークを実施していますので、イベント等の開催の際は、積極的に参加してください。詳しくは町ホームページをご覧ください。町ホームページ、ミモザネットワークの二次元コードが示されています。問い合わせ先、総合政策課、共生社会推進係、電話458504。10ページ、宿泊税の制度が開始されました。6月1日から町内の旅館やホテルなどに宿泊される方を対象に、宿泊料金に応じて1人1泊あたり200円から700円、導入後3年間、長野県税100円を含むの宿泊税がかかります。この宿泊税は、国際親善文化観光都市及び保険休養地として、自然や文化等、観光資源の魅力を高めるとともに、来訪者の受け入れ環境の整備等、観光の振興を図るための費用に活用されます。詳しくは町ホームページをご確認ください。町ホームページ、宿泊税のページの二次元コードが示されています。問い合わせ先、宿泊税の制度、納税に関すること、税務課、地域振興税係、電話458514、宿泊税の人に関すること、 観光経済課観光商工係、電話458579。第14回地域活動見本市を開催します。地域活動見本市とは、町内で活動しているボランティア団体や市民活動団体が、展示ブースや体験を通して日頃の活動を紹介する年に一度のイベントです。団体同士の交流やつながりづくりの場としてはもちろん、何か始めてみたいけれどきっかけが見つからないという方にもおすすめです。時、6月21日日曜13時15分から15時45分まで、ところ中央公民館、詳しくは軽井沢町社会福祉協議会ホームページをご覧ください。入場料無料、申し込み不要。地域活動見本市のチラシの写真があります。軽井沢町社会福祉協議会ホームページ、第14回地域活動見本市の二次元コードが示されています。問い合わせ先、軽井沢町ボランティアセンター、電話458113。令和8年経済センサス活動調査にご協力ください。6月1日月曜を基準日として、令和8年経済センサス活動調査を実施しています。この調査は、全国のすべての事業所、企業を対象とした大切な統計調査です。4月中旬からインターネット回答用の書類、緑色の封筒を郵送していますので、協力をお願いします。また、5月下旬からは調査員が調査票、青色の封筒をお届けしています。6月8日月曜までにインターネットでの回答のほか、紙の調査票を調査員へ渡してください。なお、回答内容は統計法により厳重に保護され、統計作成以外の目的で使用されることはありません。安心して回答してください。調査について不明な点などの問い合わせは、経済センサス、活動調査専用コンタクトセンターへ連絡してください。経済センサス、活動調査コンタクトセンター、受付時間、9時から16時まで、土曜、日曜、祝日を除く。調査票の入力方法など、調査全般に関すること。電話0120-138-102、 IP 電話などフリーダイヤルに接続できない場合、電話03-6628-3662、ログインできないなどインターネット回答に関すること、電話0120-389-502、IP 電話などフリーダイヤルに接続できない場合、電話03-6628-3663、問い合わせ先、総合政策課企画調整係、電話458504。11ページ、協愛道路の拡幅にご協力ください。協愛道路、幅員4メートル未満に面した敷地に建物を建築するときは、建築基準法により土地の一部が道路交代用地となり、交代した土地の利用ができないことになっています。町では、町道に面している土地で、道路交代部分の土地について寄付または買取を行っています。寄付または買取に際しては一定の要件がありますので、建物を建築する場合は事前に地域整備課、景観・町並み係まで問い合わせてください。 写真が2枚あります。1枚目は整備前の写真です。2枚目は整備後の写真です。写真終わり。耐震診断を受けてみませんか？費用は無料です。町では大規模な地震に備え、木造住宅の耐震診断を行っています。診断を希望される方は、地域整備課9番窓口で申し込みをしてください。日程は、申し込み後に送付する派遣通知書に記載されている担当診断士と各自で調整してください。耐震診断の対象となる住宅、昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅、別荘、住宅部分が2分の1以上の店舗併用住宅を含みます。在来工法の木造住宅、2x4 工法や丸太組工法、非木造住宅は含まれません。耐震改修及び除却工事を行う場合、町から補助金が出ます。耐震改修、補助金限度額115万円。除却工事、補助金限度額97万8600円。町では、軽井沢町の耐震診断事業を実施された方の中で、総合評点が 1.0 未満であった住宅については、一定の要件を満たしていた場合、耐震改修及び除却工事に対する補助金を助成しています。以前に町の耐震診断事業を実施し、未だ改修・除却をされていない方でも、一定の要件を満たしていれば、補助金助成の対象となりますので、気軽に相談してください。問い合わせ先、地域整備課、景観町並み係、電話458582。
12ページ。特定外来生物、植物をご存知ですか？もともと日本に生息していなかったが、人間活動によって他の地域から入ってきた生物のことを外来生物と言います。そのうち生態系等に大きな影響を及ぼすものについては、法律により特定外来生物として指定されています。特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことなどが原則として禁止されています。違反した場合は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科されます。個人の場合、町内では3種類の特定外来生物、植物が確認されています。アレチウリ、木の枝や植物の茎などに絡みついていることが多い。ピークは8月から10月まで。大金経菊、日当たりの良い場所を好む。ピークは5月から7月まで。大半言草、日陰、湿った場所を好む。背が高くなりやすい。ピークは7月から10月まで。それぞれの写真があります。アレチウリ、大金経菊、大半言草の写真です。駆除の方法と廃棄方法は、繁殖を防止するには根っこからの抜き取りが有効です。成長して開花したり、種子が落ちたりする前に作業を行いましょう。作業時には長袖、長ズボン、長靴で軍手を使用するなど、肌の露出は避け、作業後にも服や靴に種子などがくっついていないか、念入りに確認するようにしましょう。少 コップなどを活用してちぎれて残らないように根っこから抜く。可燃ごみの袋でしっかり密閉。抜き取ったものは種子や花などが飛び散らないように速やかに可燃ごみの袋に入れて密閉してください。密閉後のごみ袋は通常の可燃ごみと同じように指定の集積所に排出するか人海処理場へ持ち込んでください。特定外来生物、植物はいずれも繁殖力が強く、従来から存在する植物の育成環境を脅かす存在です。軽井沢の大切な自然環境を守るため、早期の発見、駆除、拡散防止にご協力をお願いします。問い合わせ先、環境課自然保護対策係、電話 458556。 13ページ、運転免許証自主返納支援事業について。交通事故防止対策の一環として、高齢や身体の衰えなどを理由に運転免許証を自ら返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方を対象に支援を行っています。 1. 運転経歴証明書交付手数料の補助1150円。長野県公安委員会が交付する運転経歴証明書の交付手数料。なお、令和7年3月23日以前は1100円となります。2. 免許自主返納・優待券の交付。町内のタクシー及び町内循環バスで利用できる優待券1万円分。申請時のみ交付。申請に必要な書類。1. 運転経歴証明書の写し。2. 運転免許取り消し通知書の写し。3. 本人名義の振込先口座がわかるもの。マイナ経歴証明書による申請の場合は、事前に相談してください。なお、運転免許証を自主返納された方への支援制度として、軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業の対象者となりますので、運転に不安を感じる方や運転する機会が少ない方などは、この機会に運転免許証の返納を検討してください。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。自動車急発進等抑制装置購入等の費用を補助します。高齢者の交通事故を防止し被害軽減を目的に、自動車の急発進等抑制装置の購入や取り付けの費用を補助しています。対象者65歳以上の町民、補助額、装置購入費等の2分の1、上限5万円。申請に必要な書類。1、経費の内訳が明記された領収書の写し。2、急発進等抑制装置を取り付けた部分の写真。3、自動車検査証の写し。自動車を運転される高齢者の皆さんは、この機会にぜひ購入や取り付けを検討してください。二次元コードがあります。町ホームページ、自動車急発進等抑制装置購入等補助金交付事業を行っていますの二次元コードが示されています。問い合わせ先、住民課交通政策係、電話458540。軽自動車税納税証明書継続検査用の送付廃止。 軽自動車税の納付情報は、軽ゼンクス軽自動車税納付確認システムにより、全国の軽自動車検査協会等で確認できるようになりました。これに伴い、車検時に必要とされていた納税証明書の提示は原則不要となり、納税証明書の送付を廃止しています。次の場合などは、従来通り納税証明書の提示が必要となることがありますので、注意してください。対象車両に未納がある場合、納付直後の場合、名義変更、中古車の購入等直後の場合、自動二輪車の場合、なお、納税証明書が早急に必要な場合は、領収書など納付が確認できる書類を持参の上、税務課2番窓口で手続きをしてください。詳しくは、町ホームページをご覧ください。町ホームページ、軽ゼンクスの二次元コードが示されています。問い合わせ先、税務課町民税係、電話458514。
14ページ。6月は食育月間。毎年6月は食育月間です。さらに毎月19日は食育の日です。食育とは、様々な経験を通じて健全な食生活を実践できる力を育むこととされています。食べることは生涯にわたって続く基本的な営みです。子供だけではなく、大人も食育は重要です。今回は農林水産省が掲げている食育ピクトグラム全12種類のうち8、食べ残しをなくそうについて紹介します。食品ロスとは、本来食べられるのに捨ててしまっている食品のことを言います。料理をする際に少し工夫をする。料理を残さず食べる。買いすぎない、作りすぎないことを意識することで食品ロスを減らせます。6月は特に食品ロスを減らすことを意識してみませんか？ブロッコリーの芯や人参、大根の葉なども食べることができ、栄養素も豊富です。ピクトグラムの図が掲載されています。うぐいす色の字に、8、食べ残しをなくそうという文字と、ナイフ、フォークが乗った食べ残しがある皿のイラストが白く浮かび上がっています。図の説明終わり。料理のレシピが紹介されています。料理名、丸ごと食べまスープ。材料2食分、ワンタンの皮8枚、豚ひき肉80グラム、ピーマン1個、生しいたけ2個、人参4分の1本、新生姜10グラム、酒大さじ1、塩コショウ少々、鶏ガラスープの素、小さじ2分の1、卵1個、1食分あたりエネルギー量120キロカロリー、タンパク質 8.7 グラム、食塩相当量 0.6 グラム。作り方、1から6まであります。1、生しいたけの軸は刻み、ピーマンの綿と種はほぐしておく。2、生しいたけ、ピーマンは細切りにする。3、人参、新生姜はよく洗い、皮は剥かずに細切りにする。4、ひき肉と生しいたけの軸、ピーマンの綿と種、酒、塩コショウを混ぜ合わせ、皮で包む。5、鍋に湯を沸かし、生しいたけ、ピーマン、人参、鶏ガラスープの素を入れる。6、一煮立ちしたら
読んで説明した肉や野菜を皮で包んだワンタンと新生姜を入れ、火が通ったら火を消し、溶き卵を回し入れて完成。料理の写真があります。器の中のスープに、オレンジ色の人参、緑色のピーマン、茶色の椎茸などの具材を包んだワンタンが浮かんでいます。写真説明終わり。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549、地域包括支援センター、電話453269。15ページ、七色だより、虹色タイムの活動紹介、放課後等デイサービスより。放課後等デイサービスでは、虹色タイムという集団活動の時間を設けています。その中では、季節を感じられるような制作活動や、友達と協力して取り組む身体、体を使ったゲームなどを行っています。自分と周りを大切にする心を育みながら、道具の使い方やルール、友達と関わる時のマナーなどお子さんに合わせ、様々な学びにつながることを目的にしています。具体的にどんな活動を行っているのかについて、子どもたちに人気の内容を中心に紹介したいと思います。運動を交えた活動では、単に身体を動かすだけではなく、他者と関わる機会の創出や、少し複雑なルールにして理解するプロセスを経験する、など、いろいろな面から楽しみながら活動できるように工夫しています。例えば、リアルスゴロクでは、マスに見立てた丸いマットの上でサイコロを振り、ジャンプして移動しながらお題をクリアしていきます。ストレッチも、先生のお手本を見ながら真似をして、同じように身体を動かすのですが、左右が逆になるなどの違いをよく見て気づき直すことで、目で見た情報を正しく取り入れていく練習も同時に行います。制作活動では、クリスマスにリースを作ったり、バレンタインにハートの飾りを作ったりと、季節を楽しみながら行っています。子どもたちの年齢や状況に合わせて内容を調整して取り組んでもらっていますが、一人一人が以前よりも複雑な工程に取り組めるようになった姿に成長を感じています。七色に飾らせてもらう制作物もあり、保護者など来所された多くの方に見てもらうことで子どもたちの励みにもなっています。長期休みにはおにぎりやサンドイッチなどの昼食を自分で手作りして食べるプログラムも行っています。みんなで体を動かして活動する楽しさを感じつつ、集団で活動するルールや関わり方などを体験的に身につけていくことを目指す良い時間となっています。虹色タイムを通じて自分でできることを増やしながら、みんなで過ごす時間の大切さや楽しみ方を身につけてもらえるよう取り組んでいきます。活動の例として、6種類の活動の様子の写真が掲載されています。1、リアルスゴロクゲーム。2、みんなでストレッチ。3、紐結び練習。4、チャンバラ的落としゲーム。5、ハートの飾り制作。6、おにぎり作り。問い合わせ先、児童発達支援センター。電話316710。16ページ。令和7年度の予算執行状況です。令和7年度の軽井沢町の最終予算額と、令和8年3月31日時点での会計別予算執行状況をお知らせします。一般会計、特別会計は、4月、5月の水道閉鎖期間内の収入支出を加えて決算が確定します。一般会計、 予算減額228億6156万円。なお、前年度からの繰越免許、自己繰越費3億4013万円を含みます。用語の解説。予算減額とは、予算には、年度当初にその年度に予定する事業を盛り込んで作成する当初予算と、年度の途中で必要に応じて追加、減額する補正予算の2種類があります。また、前年度に予算が組まれながら、何らかの事情で終了しなかった事業を繰り越して執行する場合もあります。予算減額とは、当初予算、補正予算及び繰越予算の合計であり、その年度に執行するすべての事業の元となる予算の全体です。一般会計について、歳入と歳出の円グラフが示されています。まず、歳入の円グラフから金額の多い順に時計回りに読んでいきます。歳入には自主財源と依存財源があります。まず、自主財源。徴税 54.1%、121億3288万円。財産収入、繰入れ金、寄付金 25.0%、56億2346万円。繰越金 6.9%、15億5219万円。使用料及び手数料 1.2%、2億7390万円。諸収入 1.2%、2億6527万円。分担金及び負担金 0.2%、4855万円。次に依存財源。地方譲与税、交付金 4.8%、10億8660万円。国庫支出金 4.6%、10億2966万円。県支出金 2.0%、4億3934万円。収入総額224億5185万円。収入率 98.2%。次に、歳出の円グラフについて、金額の多い順に時計回りに読んでいきます。総務費 37.7%、72億869万円。民生費 23.8%、45億3569万円。教育費 13.8%、26億4219万円。土木費 9.9%、18億9669万円。衛生費 7.0%、 13億4249万円。商工費 2.7%、 5億1611万円。消防費 2.0%、 3億7960万円。農林水産業費 1.4%、 2億5740万円。交際費1.0%、 1億9199万円。議会費 0.7%、 1億3681万円。災害復旧費 0.0%、 112万円。その他 0.0%、 81万円。支出総額191億959万円。支出率 83.6%。 一般会計の円グラフの説明終わり。次に、特別会計執行状況について、会計名、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、支出率の順に読んでいきます。会計名、国民健康保険事業勘定特別会計。 予算減額27億2243万円、収入済み額23億2186万円、収入率 85.3%、支出済み額23億3623万円、支出率 85.8%。 会計名、駐車場特別会計、予算減額4億8871万円、収入済み額5億464万円、収入率 103.3%、 支出済み額4億2376万円、支出率 86.7%。 会計名、介護保険特別会計、予算減額19億3009万円、収入済み額18億4647万円、収入率 95.7%、 支出済み額16億7351万円、支出率 86.7%。 会計名、後期高齢者医療特別会計、予算減額5億8302万円、収入済み額5億4100万円、収入率 92.8%、 支出済み額4億9835万円、支出率 85.5%。 次に、企業会計執行状況について、会計名、予算減額、収入済み額、収入率、予算減額、支出済み額、支出率の順に読んでいきます。会計名、水道事業会計、収益的収支。予算減額、7億9180万円。収入済み額、5億7744万円。収入率、72.9%。予算減額7億4503万円、支出済み額5億5346万円、支出率 74.3%。 会計名、下水道事業会計、収益的収支。予算減額8億5763万円、収入済み額7億1370万円、収入率 83.2%。 予算減額8億3063万円、支出済み額7億1487万円、支出率 86.1%。 会計名、軽井沢病院事業会計、収益的収支。予算減額30億996万円、収入済み額24億1472万円、収入率 80.2%。 予算減額31億8256万円、支出済み額24億6903万円、支出率 77.6%。 次に、地方債現在高について、会計名、現在高の順に読みます。一般会計、14億5808万円。下水道事業会計、公共下水道、5億786万円。下水道事業会計、農業集落排水、2275万円。水道事業会計、1815万円。軽井沢病院事業会計、7億9676万円、合計28億360万円。最後に、基金現在高について、基金名、現在高の順に読んでいきます。財政調整基金、59億2299万円、減債基金、1263万円。 土地開発基金1億7896万円、町民福祉施設建設基金2億821万円、農業振興基金2906万円、下水道建設工事基金2億9236万円、義務教育管理振興基金3億3920万円、芸術文化振興基金2億3998万円、爽やか軽井沢ふるさと基金13億5052万円、企業版ふるさと応援基金2768万円、庁舎改築周辺整備基金41億3367万円、森林環境整備基金2753万円、国民健康保険事業財政調整基金1億8956万円、介護保険基金4億6163万円、駐車場整備基金5億4735万円、合計139億6133万円。以上、令和7年度の予算執行状況でした。問い合わせ先、総務課財政係、電話458298。
17ページ、水道週間、6月1日から7日まで。大切な水道を守ろう、未来へと。令和8年度、兵庫。検診にご協力を。水道検診業務を円滑に実施するため、水道のメーターボックスの上に物を置いたり、工作物を作ったりしないようにしてください。また、検診ができないと漏水の発見の遅延にもつながりますので、ご協力をお願いします。漏水の早期発見を。給水管や給湯器など設備の老朽化などによる漏水が増えています。埋設管など目に見えない部分での漏水は、定期的に水道メーターを確認することによって早期に発見し、多量の漏水を防止することができます。水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロットが回っている場合は、漏水が疑われますので、町指定の水道工事店、町ホームページから確認できます、に修理などの依頼をしてください。また、長期間不在になる場合は、漏水防止のため、不等線などで止水してください。写真があります。水道メーターの写真です。写真説明文。水道メーターの中心より少し左にある小さな丸い部分がパイロットです。水が流れているときは、この部分が時計回りに回ります。水を使用していないのに回っている場合は、漏水の疑いがあります。写真終わり。貯水槽。受水槽設置者の皆さんへ、定期的に水質検査を行ってください。特に残留塩素に注意。貯水槽の清掃年1回点検などを行ってください。飲用井戸使用者の皆さんへ、井戸の周りを日頃から清潔にし、井戸に異物などが入らないように注意してください。自主的に水質検査を行い、飲用に適した水質か確認してください。適正な塩素滅菌などを行ってください。上下水道料の口座振替について。上下水道料は口座振替により納入ができます。口座振替日は請求月の25日、休日の場合は翌営業日です。残高不足により振り替えができないことがないよう、前日までに口座残高の確認をしてください。 振り替えができなかった場合は、後日納入通知書を送付しますので、金融機関やコンビニエンスストア等で支払ってください。新規に口座振り替えを希望する方、振り替え先口座を変更したい方は、口座振り替え依頼書に必要事項を記入の上、利用される指定金融機関に提出してください。依頼書は町内金融機関、または上下水道課8番窓口にあります。指定金融機関、82長野銀行、本支店、三井住友銀行、本支店、みずほ銀行、本支店、三菱 UFJ 銀行、本支店、長野県信用組合、本支店、上田信用金庫、本支店、佐久浅間農業協同組合、本支所、ゆうちょ銀行、郵便局。問い合わせ先、検診・漏水・口座振替に関すること、上下水道課・水道業務係、貯水槽・飲用井戸に関すること、上下水道課・水道施設係、電話458657。令和8年第1回議会定例会、5月第1回会議。一般会計補正予算1億2000万円増額、予算総額210億1000万円。報告、専決処分、軽井沢町徴税条例の一部改正、軽井沢町国民健康保険税条例の一部改正。18ページ、軽井沢病院だより、内視鏡診療からお伝えしたいこと、早期発見のために、第3回。今回は内視鏡検査、特に皆様にとって最も身近な胃カメラの現状と大切さについてお話ししたいと思います。昨年度、軽井沢病院では胃カメラ1270件、大腸カメラ359件、検査を実施いたしました。そのうち私は胃カメラ428件、大腸カメラ358件の診療に当たっております。私が担当した胃カメラのうち、71件は検診によるものでした。検診の主な目的は、早期の食道がんや胃がんなどの悪性病変をいち早く発見し、適切な治療へつなげること、そして胃がんや胃十二指腸潰瘍の原因となるヘリコバクターピロリ菌の感染の有無を確認することです。また、逆流性食道炎などの投薬治療が必要な病気を見つけることも大事だと思っています。その他の357件は外来・入院患者さんへの検査で、腹痛の原因検索、術後の経過観察、胃ろう造設、異物除去など、その目的は多岐にわたります。最近では早期胃がんに対する粘膜下層剥離術 ESD にも対応しており、昨年度は2件施行いたしました。移動に伴う負担を少なくし、安心して療養に専念していただけるよう、今後とも貢献してまいりたいと考えております。時には消化管からの出血、吐血・下血がある患者さんに対し、緊急で内視鏡を行うこともあります。特殊なクリップや器具を使い、一箇所ずつ確実に処置を施していくのですが、無事に止血が完了した瞬間は、何度経験しても医師として大きな安堵を覚えます。ふと一息ついて周りのスタッフを見ると、皆、止まって当然、という実に頼もしい顔で次の準備を進めています。心の中で密かに達成感に浸っている私との温度差を感じることもありますが、 この冷静なチームワークこそが、当院の内視鏡スタッフが誇るプロの意識の高さと言えるでしょう。胃カメラに対して苦しいというイメージをお持ちの方も多いですが、当院では鎮静剤を使用した眠った状態での検査が可能です。外来受診の方が対象。また、鼻からの内視鏡、頸鼻内視鏡も選択いただけます。以前に当院で検査を受けられた方は、過去の画像と比較できるというメリットがあります。定期的に受診されている方は継続を、そして今まで一度も受けたことがない方や、しばらく検査が空いてしまった方もどうぞ安心してご相談ください。毎年、進行したがんが見つかるケースに直面することがあります。その多くは、しばらく検査から遠ざかっていた方々です。検査室で病状を説明する際、患者さんが浮かべられる後悔の表情に接することは、医師として非常に胸が痛む瞬間でもあります。軽井沢から進行がんが減り、早期発見できたので、内視鏡治療で治しましょう、と前向きにお伝えできる機会が増えることを願っています。ぜひ定期的な、あるいは数年ぶりの胃カメラを検討してみてください。軽井沢病院、外科、山本浩二。山本浩二先生の写真があります。心と体の健康相談室にお話しに来ませんか？皆さんは毎日どれくらい眠れていますか？朝起きた時によく眠れたと感じられていますか？日中強い眠気やだるさを感じることはありませんか？睡眠は心と体の健康を支える大切な土台です。成人の理想的な睡眠時間は、6から9時間程度とされていますが、一つの目安としては1日7時間前後の睡眠が勧められています。1週間で考えると、合計50時間程度を目指すイメージです。一方で、6時間未満の睡眠が続くと、生活習慣病やメンタル不調のリスクが高まることが分かっています。少し寝不足かな？という状態が積み重なることで、知らないうちに心身への影響が出てくることもあります。また、平日の睡眠不足を休日にまとめて取り戻そうとする寝だめは、生活リズムを崩しやすく、かえって体に負担がかかることもあります。休日に長く眠る場合でも、いつもよりプラス1時間程度にとどめることが勧められています。睡眠は大人だけでなく、子どもにとってもとても重要です。十分な睡眠は、学びの定着や集中力に関わり、日中の行動や感情の安定にも影響します。眠れていないと、イライラしやすくなったり、やる気が出なくなることもあります。眠りたいのに眠れない、夜中に何度も目が覚めてしまうといった不眠に悩んでいる方も少なくありません。眠れないことが続くと気持ちが不安定になりやすく、またストレスや不安があると眠りにくくなるなど、睡眠と心は深く関係しています。しっかり眠ることは、日々の生活の中で整えていけるものです。まずは自分やご家族の睡眠のリズムに目を向けることから始めてみませんか？眠りたいのに眠れない。子どもの睡眠についての悩みがあるなど、どんなお悩みもお聞かせください。助産師相談外来では、どなたでも安心してご相談いただけます。軽井沢病院3階産婦人科、婦人科外来、妊婦健診、毎週月曜日、金曜日、水曜日午後、助産師相談外来、毎週木曜日、相談時間、1人30分。軽井沢病院ホームページ、助産師外来紹介の二次元コードが示されています。予約、問い合わせ先、軽井沢病院、電話、45-5111。 19ページ。軽井沢病院で勤務されているホッチノロッチの診療所との連携医師を紹介します。4名の先生が紹介されています。総合診療科、藤戸貴俊。10代で精神病、1998、笠原由美氏著を読んだことをきっかけに、精神障害を持つ方たちの暮らしを支える医師を志しました。宮城県石巻市で家庭医実践を経て、都内の精神科病棟で勤務し、今年からホッチノロッチが取り組む軽井沢病院との連携、地域づくりに共感し着任しました。外来ではぜひいろいろなお話をお聞かせください。総合診療科、木下雄介。学生時代に地域医療を志し、佐久総合病院などで研鑽を積みました。その後、宮崎県や南佐久地域などの山間僻地で従事し、今年からホッチノロッチの診療所へ、病院の連携の仕組みの一員として着任しました。暮らして10年が経つ軽井沢で、皆様のお役に立つことができれば、これに勝る喜びはありません。よろしくお願いいたします。総合診療科、藤田光輝。軽井沢町、軽井沢病院、ホッチノロッチとの医療連携協定も2年目になり、私自身も病院でたくさんの方とお会いしてきました。診療所をベースとした家庭医を志し、経験を積んできたこれまでから、より活動の枠が広がってきているように感じます。走ること、雪山での活動など、趣味の話もぜひできたらと思います。よろしくお願いします。総合診療科、宮下直樹。大学時代から長野県と縁が始まり、長らく佐久総合病院で総合診療科にて経験を積んできました。まちづくり、社会的処方への学びや実践を続けています。2025年にホッチノロッチへの着任と同時に始まった医療連携協定も2年目になり、ますます軽井沢町のことを深く知れるようになってきた手応えを感じます。どうぞよろしくお願いします。軽井沢町では、令和6年12月に締結した地域医療体制強化に関する連携協定に基づき、当院外来担当医師として勤務しています。それぞれの先生の写真が掲載されています。外来診療担当医師のご案内の二次元コードが示されています。暑い夏を乗り切りましょう。熱中症にご注意ください。最近は日によって夏日になるなど、気温の変化が大きくなっています。夏本番はこれからなので、熱中症には十分注意しましょう。熱中症は屋外だけでなく、屋内でも発症することがあります。もしかして熱中症かも、と思ったら次の対応をしましょう。熱中症の分類と対処方法。重症度の軽い順にレベル1からレベル3まで示されています。重症度、レベル1、症状、めまい、立ちくらみ、こむら返り、手足のしびれ。対処法、涼しい場所へ移動、安静、冷やした水分、塩分補給。その後、医療機関への受診。症状が改善すれば受診の必要なし。口から飲めない場合や症状の改善が見られない場合は受診が必要。レベル2、症状、頭痛、吐き気、吐いた、体がだるい、集中力や判断力の低下。対処法、涼しい場所へ移動、安静、衣類を緩め、体を冷やす。十分な水分と塩分の補給。その後、医療機関への受診。症状が改善すれば受診の必要なし。口から飲めない場合や、 症状の改善が見られない場合は受診が必要。レベル3、症状、意識障害、受け答えや会話がおかしい、痙攣、運動障害、普段通りに歩けないなど。体が熱い。対処法、涼しい場所へ移動、安静、衣類を緩め保冷剤などで冷やすと同時に急いで救急車を要請。令和7年には全国で熱中症による救急搬送人員の合計が10万人を超えており、救急搬送される方が多くなっています。熱中症にならないために喉の渇きを感じる前のこまめな水分補給や適切なエアコンの使用といった基本的な熱中症予防対策をとっていきましょう。問い合わせ先、軽井沢消防署、電話450119。20ページ、仙六ウォーカー、三代田町、小諸市のイベント情報などをお知らせします。インフォメーション小諸ホームページ https://www.city.komoro.lg.jp/。 開催中、白鳥英節不屈の画根、画は絵画の画、根は魂、左手で書き残したもの。白鳥英節館の回廊では、白鳥英節が脳梗塞を患いながらも不屈の精神で左手を用いて制作した作品や関連資料を展示しております。中でも注目は、回復直後に執筆され、後に発刊された従軍体験記幾三画の原稿やスケッチです。ぜひこの機会にお越しください。時、5月26日火曜から8月16日日曜まで、9時から17時まで。ところ、白鳥英節館回廊、休館日月曜日、7月10日金曜から18日土曜、7月21日火曜は休館。観覧料、一般500円、小中学生250円。なお、企画展の観覧料と共通。山の上に塔がそびえているスケッチの一枚が掲載されています。問い合わせ先、小諸高原美術館、白鳥英節館、電話262070。ガイド三代田、ホームページ、https://www.town.myota.nagano.jp/。 夏季講演会、仙六の人々はどう生きたのか。浅間山の裾野に位置する三代田町は、今年町政施行70周年を迎えます。それを記念して、浅間山をめぐる人々の歴史について、夏と秋に講演会を開催します。今回は、三代田町と同じ浅間山南麓に位置する三市町の学芸員、文化財担当者が、縄文時代、戦国時代、江戸時代を解説します。時、6月13日土曜、13時30分から15時頃まで。ところ、エコール三代田、あつ森ホール。その他、申し込み不要、予約不要。講師、浅間南麓の縄文土器いろいろ、芹沢一路、浅間縄文ミュージアム。平原城から見えてきた戦国時代、高橋陽一、小諸市教育委員会。若さりの宿場、追分塾、伊藤京子、追分塾郷土館。浅間山の裾野まで広がる写真が掲載されています。 問い合わせ先、浅間縄文ミュージアム、電話328922。浅間山麓の仲間たち274。NPO 法人ピッキオ、電話463818。一皮どころか脱ぎまくり、手のひらほどの大きさとイボのある皮膚が特徴のアズマヒキガエル。最大18センチにもなる大型種ですが、オタマジャクシからカエルになった直後の体長はわずか1センチほど。水中の天敵から逃れ、より豊富な餌を求めて、一円玉の半分のサイズで早々に水辺を離れます。この小さな体が大きくなる過程では、脱皮を繰り返します。若い個体ほど頻度が高く、数日から1週間に一度脱皮しますが、抜け殻を見かけることはありません。実は、脱いだ皮を自分で食べてしまうのです。貴重なタンパク源として回収しつつ、周囲に痕跡を残さない効果があると言われています。強い毒を持つ彼らも、幼少期は乾燥に弱く、アリにすら捕食される過酷な日々を過ごします。私たちは、頼もしく成長する様を、一皮むけると言いますが、脱皮を繰り返して立派になったヒキガエルには、なんと声をかけましょう。
21ページから22ページは、お知らせ・インフォメーションです。募集3件、お知らせ2件、イベント5件あります。募集1、町営住宅入居者募集。子育て世帯や住宅に困っている世帯の方に対し、町営住宅の入居者を募集します。受付期間、6月1日月曜から5日金曜まで。募集団地、一般世帯向け、仮宿団地1個。募集団地は変更になる場合があります。なお、設備機器、建具は新品ではありません。入居資格、町内に住所または勤務先のある方で、同居、あるいは同居しようとする親族、婚約者含むがいる方、収入基準に該当する方、なお、60歳以上、犯罪被害者等の方は、単身入居が可能な場合があります。必要書類、1、入居申込書、2、住民票謄本、3、所得証明、源泉徴収票等、4、納税証明書、次の5から7までは該当者のみ必要です。5、給与証明書、勤務年数が1年未満の方、6、婚約誓約書、所定様式、7、退職証明書、抽選会、入居説明会、時、6月18日木曜、10時から、ところ、役場第一会議室、入居時期、7月1日水曜以降指定する日、申し込み、問い合わせ先、住民課、住民係、電話、458540、募集2、見つけませんか？新たな生きがい。さあ始めよう、生き生き健康生活。シルバー人材センター新規会員募集。小諸北作シルバー人材センターは、小諸市、三代田町、軽井沢町、立品町にお住まいの健康で働く意欲のある元気な方が、さまざまな就業で地域に貢献しています。とりわけ、庭木の剪定や草刈り、草取り作業など、外作業に就業される方を大募集しています。 あなたも挑戦してみませんか？まずは入会説明会にお越しください。入会説明会は月に2回開催しています。時、6月から11月まで。6月1日月曜、15日月曜。7月6日月曜、21日火曜。8月3日月曜、17日月曜。9月7日月曜、24日木曜。10月5日月曜、19日月曜。11月2日月曜、16日月曜。13時30分から1時間30分程度。ところ、小諸北佐久シルバー人材センター小諸事務所。小諸市6区2丁目2番5号。問い合わせ先、小諸北佐久シルバー人材センター小諸事務所、電話0267-24-0333。募集3、要約筆記入門講座。要約筆記をご存知ですか？要約筆記は、その場の話の内容を文字で表して、耳の聞こえにくい方々に伝える通訳の方法です。この機会に、要約筆記を始めてみませんか？同じ内容の講座、全3回を開催します。時、7月14日火曜、21日火曜、28日火曜、19時から21時まで。ところ、佐久市障害学習センター視聴覚室。受講料無料。対象、佐久地域に居住または勤務されている方。定員15名。申し込み方法、電話で申し込んでください。申し込み締め切り、7月7日火曜。申し込み、問い合わせ先、佐久広域連合障害者相談支援センター、電話0267-635177、ファックス0267-63-0611、メールアドレス soudansien@areasaku.or.jp。 お知らせ1、農薬・除草剤等の使用について。農薬・除草剤等は病害虫を防除する有効な手段の一つですが、使う際には人や周囲の環境に配慮する必要があります。農薬使用に関する諸情報について、次のホームページ等を参照し、適正な使用を心がけましょう。二次元コードが3つ示されています。1、農薬に関する諸情報、及び飛散防止に関する情報。農薬コーナー、農林水産省。2、農薬登録の検索。農薬名、作物名、病害虫。農薬登録情報提供システム。3、水、土壌、地盤、海洋環境の保全。農薬対策関係、環境省。問い合わせ先、観光経済課、農林振興係。電話、458579。お知らせ2、公種防火管理最高集会。時、7月10日金曜。ところ、佐久市市民総連センター。申し込み期間、6月8日月曜から19日金曜まで。受講料 2000円。なお、定員になり次第締め切ります。申し込み、問い合わせ先、軽井沢消防署、電話450119。イベント1、令和8年度軽井沢町マレットゴルフ大会参加者募集。時、7月3日金曜。ところ、風越夫婦岩マレットゴルフ場。受付、8時20分から。定員60名。参加料、500円、当日徴収。対象者、町内在住者及び在勤者。町内別荘所有者。申し込み方法、電話、ファックス、メール。申し込み期限、6月26日金曜。期限前でも定員になり次第締め切りとなります。なお、順延日7月7日火曜については、小雨欠航となります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。町ホームページ、令和8年度軽井沢マレットゴルフ大会の二次元コードです。申し込み、問い合わせ先、観光経済課、スポーツ推進係、電話458579、ファックス463165、メールアドレス、sports@tons.karuizawa.nagano.jp。 イベント2、オレンジカフェ、認知症カフェ。認知症のある方、ご家族の方、認知症に関心のある方などゆっくり話し、新たな出会いや地域とのつながりを作りましょう。時、6月26日金曜14時から。ところ、中央公民館大講堂。内容、折り紙。定員15名、要予約。申し込み、問い合わせ先。保健福祉課、地域包括支援センター、電話453269。イベント3、喫茶よろずや、高齢者の相談窓口として開催します。健康、介護予防、介護の相談など、地域包括支援センターの職員がお話を伺います。お気軽にお越しください。時、6月3日水曜、13時30分から16時30分まで。都合の良い時間にお越しください。ところ、木漏れ日の里、コミュニケーションホール。問い合わせ先、保健福祉課、地域包括支援センター。電話、453269。イベント、4、頭と体の健康教室。頭と体の健康教室に初めて参加する方が対象です。楽しく頭と体を動かしましょう。継続して参加することで認知症予防に効果的です。時、6月2日火曜、16日火曜、13時30分から14時30分まで。ところ、木漏れ日の里会議室1。参加費無料。持ち物、飲み物筆記用具。定員10名、要予約。申し込み、問い合わせ先。社会福祉協議会、電話458113。イベント5、脳生き生き健康サロン。懐かしい歌を歌いながら脳トレをします。 簡単なダンスの振りを覚えて、音楽に合わせて一緒に踊りましょう。フォークダンスや気功にも取り組みます。時、6月8日月曜、14時から15時まで。ところ、木漏れ日の里デイサービス食堂。参加費、無料。持ち物、飲み物。定員15名、要予約。申し込み、問い合わせ先。社会福祉協議会。電話、458113。6月、日曜祝日緊急医。6月、日曜祝日緊急医の表が示されています。縦に日付、上の段、横に左から。仙六地区以下、仙六地区歯科、仙六地区薬局の3項目が示されています。日付順に読んでいきます。6月7日日曜、仙六地区以下、軽井沢病院、電話455111、仙六地区歯科なし、仙六地区薬局、キリマン薬局、電話455188、6月14日日曜、仙六地区以下、軽井沢西部総合病院、電話324711、仙六地区歯科なし、仙六地区薬局、新美堂中軽井沢薬局、電話457520。以下項目名を省略します。21日日曜、軽井沢病院、電話455111、歯科なし。松本清軽井沢店、電話443250。28日日曜、軽井沢西部総合病院、電話324711。林歯科診療所、電話323613。ひまわり薬局、電話313120。表終わり。診療時間、以下9時から17時まで、歯科9時から12時まで。なお、緊急医診療時間については都合により変更になる場合があります。また小諸地区の緊急医薬局については町ホームページをご覧ください。二次元コードが示されています。町ホームページ日曜祝日緊急医の二次元コードです。問い合わせ先、保健福祉課保健センター、電話458549。
23ページ、6月子育て広場。軽井沢町内の保育関連施設における子育ての取り組みの表があります。左縦に、町内の子育て関連施設である子ども家庭センター、七色軽井沢、子育て支援センター、ルルパル、保育園の4箇所が示されています。上の段、横に左から、内容、時、対象等の3項目が示されています。関連施設ごとに読んでいきます。はじめに、子ども家庭センター。電話316121。内容1、乳幼児相談、予約制。妊婦相談も応じます。時、9日火曜、22日月曜、9時から12時まで。計測のみの方は11時30分まで。対象等、対象、0歳から就学前までの乳幼児及び妊婦。保健師、栄養士が相談に応じます。 計測のみの方は予約不要です。内容2、プレママパパクラス1回目、時11日木曜10時から12時まで、受付9時50分、対象等、対象、出産予定日が令和8年9月から11月の妊婦、パパになる方もぜひ参加してください。以下、項目名を省略します。3、1歳6ヶ月児検診、12日金曜、1グループ13時から、2グループ14時15分から、対象、令和6年10月、11月生まれ。グループは案内はがきを確認してください。4、3ヶ月、4ヶ月児検診、19日金曜、1グループ13時から、2グループ14時15分から、対象、令和8年2月、3月生まれ。グループは案内はがきを確認してください。次に、七色軽井沢、電話316710、発達相談、予約制、17日水曜、1日3枠、1枠1時間程度、1、9時から、2、10時30分から、3、13時から、対象、0歳から18歳までの児童及びその保護者。次に、子育て支援センタールルパル。電話455744。8件あります。1、おねんねアート。季節のパネルをバックに写真が撮れます。1日月曜から6日土曜、15日月曜から20日土曜、10時から12時までと13時から15時まで。対象、0歳から3歳児向け。2、作って遊ぼう。9日火曜、10時30分から11時まで。対象、1歳児から3歳児向け。3、リズム遊び。親子で楽しむ触れ合い遊びをします。3日水曜、17日水曜、11時から11時15分まで。対象、0歳から3歳児向け。4、子育て講演会、予約制。絵本、わらべ歌。絵本でわらべ歌。16日火曜、10時30分から11時30分まで。講師、風越幼稚園の先生。対象、0歳児から2歳児とその保護者。申し込み、15日月曜まで。定員10組、事前申し込みが必要です。5、ハッピーバースデー。誕生月のお子さんの手形足形を取り、誕生日カードを作ります。随時、対象、6月生まれの未就学児とその保護者。6、お話出てこい。19日金曜、10時30分から11時まで。対象、0歳から3歳児向け。7、子育てダイヤル。毎週月曜日から土曜日、9時30分から12時までと、13時から16時まで。対象、0歳から3歳児とその保護者。保健師、保育士、管理栄養士が育児に関する相談に応じます。8、ピヨピヨベビー相談。毎週月曜、13時から16時まで。毎週水曜日、木曜日、9時30分から12時まで。対象、
0歳から3歳児とその保護者、助産師が授乳や産後の体調の相談に応じます。最後に保育園、子育て相談。予約受付時間、月曜日から金曜日まで、祝日除く。10時から15時まで。相談日については、事前に最寄りの保育園で予約してください。東保育園、電話423808、南保育園、電話456516、西保育園、電話451984、中保育園、電話455557。表終わり。24ページから28ページは教育委員会だよりです。24ページ、教育委員会だより。4月定例教育委員会。4月の定例教育委員会が24日に開催されました。事務局より次の案件を提出し、審議されました。審議事項。1、各種行事への講演等について。2、令和8年度文官庁の交代に伴う委嘱書の送付について。3、令和8年度軽井沢町立図書館蔵書点検の実施及び特別整理期間及び整理期間中の多目的室開放について。4、5月の大型連休に伴う放課後子ども教室の対応について。5、軽井沢町命支える自殺対策推進協議会委員の推薦について。児童手当を指定口座に振り込みます。4月分から5月分までの児童手当を6月10日水曜に振り込みます。受給者の方は入金を確認してください。問い合わせ先、子ども教育課児童係、電話458672。教育委員会取り組み紹介。学校給食応援隊。家だと苦手な葉っぱも給食だと食べられるよ、と給食の時間にある低学年の女の子が言いました。なんでだろうと町管理栄養士が尋ねると、私たちのためにおいしくなれって作ってくれたからだよ、と女の子は答えました。その言葉が印象的でした。調理はもちろんおいしく食べてくれるようにと作っていますが、それだけではありません。軽井沢産のおいしい野菜を学校給食で提供することに協力してくださる学校給食応援隊のおかげで、軽井沢産の野菜を子どもたちに提供できています。軽井沢産野菜を使用した給食の写真があります。給食を支える人たち。自分たちで大切に育てた野菜が、地元の子どもたちに食べてもらえることが嬉しい。子どもたちが軽井沢産の野菜を食べて元気に過ごしてほしい。そう話すのは隊長の依田美和子さんです。学校給食は学校で作っているだけではなく、地域の方々に支えられてできています。軽井沢産野菜を卸してくださっている生産者の他にも、縁の下の力持ちとして、地域の事業者の方にご協力いただき、学校給食に軽井沢産野菜を提供できています。子どもたちの、いただきますの向こうには、たくさんの地域の人の思いが詰まっていることを、これからも子どもたちに伝えていきます。隊員募集。学校給食応援隊員を募集しています。興味のある生産者の方はぜひ連絡をください。加入要件。野菜の生産者で軽井沢直売所会員、または農協会員であること。写真があります。
学校給食応援隊の生産者の皆さんが野菜を手に笑顔の写真です。問い合わせ先、子ども教育課学校教育係、電話458672。中部小学校山口の森を整備します。中部小学校内の山口の森について、強風や積雪により高木から枝の落下が見られ、倒木の危険性もあり、子どもたちの安全が確保できない状態であることから、現在一部を立ち入り禁止としています。そのため今年度中に赤松の伐採を行い、高さ3メートルほどの木に植え替えを行います。子どもたちの安全な学び場を確保するため、ご理解をお願いします。写真が2枚あります。1枚目、高木となった赤松、2枚目、落下した枝。写真終わり。問い合わせ先、子ども教育課学校教育係、電話458672。
25ページ、教育委員会だよりの続きです。中央公民館講座案内。6月から始まる中央公民館主催講座を案内します。対象者、町内在住者または在勤者、受講希望者が5名以内の時は開講しません。申し込み、6月1日月曜8時30分から中央公民館窓口、電話または二次元コードより申し込んでください。先着順ではありません。定員に達した場合は抽選となります。オンライン申し込み、町ホームページ、中央公民館6月の講座案内の二次元コードが示されています。講座が6件あります。順に読んでいきます。1. AI 体験講座。新規講座です。定員8名。講師、柳沢滝人先生。時、全4回。6月18日、23日、25日、30日の火曜日、木曜日、14時から16時まで。参加条件。パソコンまたはスマートフォンの操作が最低限できる方。費用500円。持ち物、スリッパ、筆記用具、パソコン、スマホもか、マウス、AC アダプター、充電器。申し込み期限6月10日。2. 茶道教室。定員10名。講師、行田照子先生。時、全10回あります。6月23日、7月7日、21日、9月1日、15日、29日、10月13日、27日、11月3日、17日の火曜日。13時30分から15時30分まで。費用5000円。1回500円。初回に徴収します。持ち物なし。申し込み期限6月15日。3. 初歩の写真講座。定員10名。講師、深町元井先生。時、全3回あります。7月6日、20日、9月7日の月曜日。13時30分から15時30分まで。費用無料。持ち物一眼レフ、コンパクトカメラ、スマートフォンのいずれか、筆記用具。申し込み期限6月25日。4. ウェブアプリ体験講座。定員8名。講師、柳沢滝人先生。時、全6回あります。7月9日、14日、16日、21日、23日、28日の火曜日、木曜日、14時から16時まで。参加条件、
パソコンまたはスマートフォンの操作が最低限できる方。費用500円。持ち物、スリッパ、筆記用具、パソコン、スマホもか、マウス、AC アダプター、充電器。申し込み期限7月1日。5、初心者向けのプリザーブドフラワー、新規講座です。定員8名、講師、堀尾直美先生。時7月9日木曜日、13時30分から15時30分まで、費用2000円。持ち物、ハサミ、カッター、持ち帰り袋、ピンセット、なるべく先端が曲がっているもの。申し込み期限7月1日。6、軽井沢再発見教室、軽井沢の草花、定員10名。講師、軽井沢植物園長。時、7月14日、火曜日、10時から12時まで。費用、入園料100円。持ち物、筆記用具、外を歩きやすい服装、帽子、飲み物、雨具など、必要に応じて。申し込み期限、7月6日。なお、詳しくは中央公民館まで連絡してください。申し込み問い合わせ先、中央公民館、電話458446。26ページ、教育委員会だよりの続きです。令和8年度、町等職員随時追加募集。会計年度、任用職員の募集です。職種は3件あります。順に読んでいきます。職種1、保育士。資格要件、保育士の資格を有する方。職種2、児童構成員。資格要件、次のいずれかの免許資格を有する方。保育士、社会福祉士、幼稚園、小中高等学校教員免許状を有する方等。職種3、軽井沢町学習センター講師。資格要件、教諭の免許状を有する方、または指導に必要な経験または知識を有する方が望ましい。軽井沢高校での勤務が可能な方。職種1から3、すべての受付期間。毎月12日まで。休日の場合は翌平日。保育士、児童構成員の問い合わせ先。子ども教育課、児童係、電話458672。軽井沢町学習センター講師の問い合わせ先。子ども教育課、軽井沢高校教育魅力化推進係、電話458672。植物園だより。展示館、季節展示、花図鑑、初夏から夏編を開催します。時、7月26日日曜まで。ところ、植物園展示館。内容、長野県の指定希少野生植物の一つ、ヤマタバコや、見慣れない木であることから、なんじゃもんじゃの木とも呼ばれる一つバタコ等、初夏から夏に見頃を迎える植物の名前の由来や不思議等、写真とともに紹介します。植物の特徴や漢字を問うワークシートも用意しています。参加料、入園料のみ。写真が2枚あります。1枚目、ヤマタバコの写真。2枚目、なんじゃもんじゃの木、一つバタゴの写真です。植物観察会を開催します。観察会は2回あります。1、6月14日日曜、初夏の植物観察1、地域ゆかりの植物軽井沢展覧賞、 昆虫の命と引き換えにその受粉を成功させるという仕組みや、山椒原等の見頃を迎える植物について紹介します。2、6月28日日曜、初夏の植物観察2、当植物園が保全する山タバコ、実際に栽培して気がついたこととを紹介しながら、見頃を迎える植物について紹介します。時、両日とも10時30分から11時30分まで。ところ、植物園。講師、植物園長。申し込み、6月9日火曜9時より、電話または植物園窓口で申し込んでください。定員各回30名、先着順。参加料、入園料のみ。入園料、小学生以上、1人1回100円。展示館入館料含む。なお、天候状況等により、時間の短縮や観察会を中止にする場合があります。植物の生育状況等により、内容が変更になる場合があります。問い合わせ先、植物園、電話483337。軽井沢の植物と方言111。サラサドウダン。町内の山地の岩地等に生え、北海道、本州、四国に分布する日本に固有な落葉低木です。5月中旬から6月上旬ごろ、上側は淡い紅色で、下側は黄白色に紅色の線が入ったような花をつけます。名前のサラサは、花にサラサ染めの模様があることから名付けられたそうです。方言と由来と、道断ツツジ、ツツジ科の道断ツツジと誤って認識してしまったことに由来しているのかもしれません。参考文献、佐藤邦夫。1978、信州作の植物方言。サラサドウダンの写真があります。小さなピンクの花をつけたサラサドウダンです。問い合わせ先、植物園、電話483337。
27ページ。教育委員会便りの続きです。図書館コーナー。中軽井沢図書館、6月イベント。小さなお友達のお話の会。時、6月8日月曜、10時30分から。当日、専門職員による乳幼児の相談も行います。町立図書館名誉館長、青木優子の朗読会。故郷、路人著、竹内よしみ、訳。時、6月13日土曜、会場13時30分から、開演14時から、申し込み不要です。ライブラリーシアター、そして、父になる。時、6月14日日曜、1回目10時から、2回目14時から、1回目2回目ともに内容は同じです。会場は開演の30分前です。先着各50名、申し込みは不要です。お話の会、時、6月21日日曜10時30分から除籍雑誌図書の配布。令和7年度に除籍した雑誌図書を配布します。なくなり次第終了。時、6月11日木曜から17日水曜まで、16日火曜休館日を除く。ところ、中軽井沢図書館。
1階入り口。離山図書館は7月1日水曜から9月30日水曜まで無休で開館します。今年度は試行期間として10月も開館します。今年で離山図書館は開館50周年を迎えます。夏季開館中、記念イベントとして昔の写真パネル展示やトークセッション、ミニコンサートを開催する予定です。詳しくは図書館ホームページをご覧ください。図書館特別整理休館のお知らせ。蔵書点検のため、次の期間は休館になります。6月23日火曜から30日火曜まで。整理日期間中の返却は、図書館1階正面入り口にある返却ボックスへお願いします。蔵書点検に伴う休館前の6月10日水曜から22日月曜の期間中は、図書の貸し出し冊数及び貸し出し期間を変更します。貸し出し冊数、図書20冊、通常10冊、うち雑誌10冊、通常5冊、視聴覚資料4点、通常2点、貸し出し期間、貸し出し期間が通常と異なりますので、返却期限表を確認してください。また、多目的室2階は6月23日火曜から30日火曜まで学習室として開放しますので利用してください。利用可能時間は10時から17時までです。図書館友の会、
セップ
大人の英会話、テーマ、本を読んでみよう。時、6月4日木曜13時から。ビブリオバトル、時、6月5日金曜15時から17時まで。図書館研究会、テーマ、離山ラウンジ文庫フェスタ、時、6月17日水曜13時10分から。図書館ボランティア大瑠璃、朗読講座、間に合ったぶどうと桃、半藤真理子、時、6月19日金曜13時30分から15時30分まで。なお、入会を希望する方は、各ボランティアの代表者に連絡が必要です。新しい本が入りました。
血肉となる読書。
斉藤光平著、ほか、浅間社。
気中の天。
佐々木光著、すべての石に宿る神。神イラ・シャムジー著、男着物のすべてが楽しくわかる。吉川和正著、給食のおばちゃん、食べるのは苦手。山口栄子著、咲いた花道絵。町立図書館ホームページの二次元コードが示されています。蔵書検索、予約ができます。なお、図書館専用駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関を利用してください。申し込み、問い合わせ先、中軽井沢図書館、電話 410-0850、ファックス 410-0851。28ページ、教育委員会だよりの続きです。軽井沢大岡ホール、6月コンサートスケジュール。コンサートスケジュールの表があります。左縦に、時、上横に左から、開演時間、講演内容、問い合わせ先の3項目があります。順に読んでいきます。時、3日水曜、 開演時間16時30分。講演内容、誰でも楽しめる若きピアニストによる4期のピアノコンサート。入場無料、未就学児入場課。問い合わせ先、
メロディコマカロン。
電話、090-1037-8629。時、4日木曜、開演時間11時。講演内容、カックンのハーモニカ15周年記念リサイタル。入場無料、未就学児入場課。問い合わせ先、デイクロ。電話、090-4197-4227。以下、項目名を省略してお伝えします。5日金曜、14時、辻彩奈、鈴木康弘、佐藤春馬、藤田真央。藤田真央と仲間たちが織りなす至高のピアノ四重奏。売り切れています。オフィス眉、電話026-226-1001。平日9時30分から17時30分まで。12日金曜、14時、演奏者ラウンジ、歌声の森、カンタービレ。音楽の泉、スプリングス・オブ・ミュージック。電話、070-4499-3365。13日土曜、開演時間未定。第4回、プリマベーラ大人バレエコンクール、軽井沢。入場無料。プリマベーラ大人バレエコンクール事務局。メールアドレス、otona@primavera-ballet.info 14日日曜13時軽井沢フォレストコンサート。入場無料。要入場整理券、未就学児入場課。軽井沢フォレストコンサート実行委員会。電話090-3149-4767。大林。20日土曜14時30分。第11回ソニーピアノの会軽井沢演奏会。入場無料。ソニーピアノの会。メールアドレス pianoinfo@sonycpianocircle.skr.jp。 27日土曜14時軽井沢吹奏楽団第27回定期演奏会。未就学児入場課。軽井沢吹奏楽団。電話090-8813-1520。土屋。今日終わり。なお、入場無料の公演は事前申し込み不要です。突起のある場合を除く。各公演の問い合わせは主催者へお願いします。公演によりチケットが売り切れの場合があります。軽井沢オーガホールホームページの二次元コードが示されています。公演開催会場、軽井沢オーガホール。電話420055、9時から18時まで。チケット申し込み、軽井沢オーガホールチケットサービス。電話315555、10時から18時まで。軽井沢オーガホール2026秋冬主催公演のお知らせ。
3公演あります。
1、9月26日土曜14時開演、服部モネバイオリンリサイタル。2、10月24日土曜14時開演、菊池亮太ピアノリサイタル。3、12月19日土曜15時開演、鈴木雅人指揮 バッハ、コレギウム、ジャパン、メサイア。なお、チケット販売や内容などの詳細は決まり次第、軽井沢オーガホールホームページにてお知らせします。また、講演内容は変更になる場合があります。軽井沢オーガホールの写真があります。主催、問い合わせ先、軽井沢オーガホール、電話 42-0055。文化施設、臨時休館のお知らせ。歴史民俗資料館、追分塾郷土館、堀達夫文学記念館では、資料の保存を目的とした館内ガス燻蒸作業を実施するため、次の期間臨時休館となります。歴史民俗資料館、旧近衛文麿別荘、市村記念館、6月8日月曜から15日月曜まで、追分塾郷土館、6月8日月曜から14日日曜まで、堀達夫文学記念館、6月8日月曜から10日水曜まで、問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 42-6334、追分塾郷土館、電話 45-1466、堀達夫文学記念館、電話 45-2050、生涯学習課文化振興係、電話 45-8695。 29ページ、相談窓口、秘密厳守、相談無料。特設人権、心配事相談、個別相談。差別、夫婦親子問題などでお悩みの方は、お気軽に相談してください。電話での相談もお受けします。時、6月10日水曜、9時30分から15時まで。ところ、木漏れ日の里会議室1。相談員、民生児童委員、人権擁護委員。問い合わせ先、社会福祉協議会、木漏れ日の里内、電話 45-8113。行政相談。日常生活の中で、国等の仕事に対し困っていること、要望したいこと、聞きたいこと等を気軽に相談してください。時、6月11日木曜、13時から15時まで。ところ、役場第2会議室。相談員、藤木英子行政相談委員、諸住久夫行政相談委員。問い合わせ先、住民課住民係、電話 45-8540。 交通事故相談、予約制。時、6月11日木曜、10時から15時まで。ところ、佐久合同庁舎。なお、前日までに予約が必要です。予約がない場合は開催されませんので注意してください。申し込み、問い合わせ先、長野県交通事故相談所。電話 026-235-7175。 町民法律相談、予約制。時、6月19日金曜、1枠30分程度。ところ、役場第6会議室。担当、市村大輔弁護士。相談の状況により、開始時刻が予定時刻より遅れる場合があります。申し込み、問い合わせ先、住民課住民係、電話 45-8540。 人権相談、セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、 自分の悩みは人権侵害かもと思ったら、気軽に電話で相談してください。時、平日8時30分から17時15分まで。問い合わせ先、みんなの人権110番。電話、0570-003-110。身近な草木の談話室、予約制。庭の手入れや山林の管理などを含む植物にまつわる知りたいことや悩み事がありましたら、ぜひご活用ください。相談員、環境課、植生学専門員、蛭間明博士、学術。申し込み方法、相談を希望する日の3週間前までに、環境課環境政策係までお申し込みください。なお、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、問い合わせてください。申し込み、問い合わせ先、環境課環境政策係、電話458556。6月の納税等、忘れずに納期限までに納めましょう。町県民税第1期、国民健康保険税第1期、介護保険料第1期、上下水道料4月分5月分、保育料6月分、町営住宅家賃等6月分、納期限6月30日火曜。なお、税金などの納付には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。口座振替を利用の際は、口座残高の確認をお願いします。私たちの町、人口21,813人、前月比プラス69、男13,599人、前月比プラス29、11,454人、前月比プラス40、世帯数11,386世帯、前月比プラス88。住民基本台帳5月1日現在。30ページ、最後のページです。災害時等におけるドローンを活用した支援活動等に関する協定を締結。4月21日、消防署にて。災害時等におけるドローンを活用した支援活動等に関する協定を一般社団法人ドローン減災士協会長野支部と締結しました。災害時においてドローン技術を活用し、物資の運搬、スピーカー搭載ドローンによる避難誘導や防災無線放送、空撮による被災状況の調査や情報収集など、災害時の協力のほか、平常時にも防災啓発事業などへの協力をしていただくものです。写真があります。町長と関係者が協定書を掲げている写真です。写真終わり。人海処理場で避難訓練をしました。4月22日、人海処理場にて。人海処理場では、小型充電式電池の引き取りを開始したことに伴い、リチウムイオン電池の発火を想定した防災訓練を実施しました。訓練では、リチウムイオン電池が原因となる火災発生時を想定し、初期対応や避難誘導、消防署との連携、職員の動きなどを確認しました。リチウムイオン電池等の小型充電式電池を含む製品は、他のゴミへ混入したり、ゴミ集積所へ排出したりせず、人海処理場の職員に渡すなど、必ず適切な方法で処分しましょう。
写真があります。人海処理場で職員が防災訓練をしている写真です。写真終わり。災害時における救援物資、紙おむつ等の提供等に関する協定を締結。4月28日、役場にて。災害時における救援物資、紙おむつ等の提供等に関する協定を株式会社ブリッジウェルと締結しました。災害時において4月より開始したおむつサブスクリプションサービスを利用する保育施設に在庫として保管されている紙おむつ及びお尻拭きを無償で提供していただくものです。写真があります。町長と関係者が協定書を掲げている写真です。写真終わり。軽井沢若葉祭り。軽井沢若葉祭りの一環として、5月17日にハーフマラソン大会が開催され、5469人のランナーが新緑のコースを駆け抜けました。沿道からは温かい声援が送られ、爽やかな汗を流しながら力走するランナーの姿が見られました。また、5月16日、17日には、軽井沢ワインデイズ2026も開かれ、千曲川ワインバレーのワイナリーが集結、ワインの試飲会や販売会が行われ、お気に入りの一本を探す来場者でにぎわいました。スポーツとワインを通じて、初夏の軽井沢の魅力を感じるイベントとなりました。写真が2枚あります。1枚目、ハーフマラソン大会でランナーが走っている様子の写真です。道幅いっぱいにランナーがいます。2枚目、軽井沢ワインデイズ2026の会場で、町長と関係者がワイングラスを手に挨拶をしている写真です。写真終わり。以上で、広報軽井沢6月号、令和8年6月1日発行、ナンバー767を終わります。音訳は、軽井沢図書館朗読ボランティア、大瑠璃でした。一部人名等、調査が及ばなかったものについては、一般読みとしています。ご了承ください。また、キャプションは、写真説明文です。この音訳に関するお問い合わせ、ご要望等は、中軽井沢図書館までお願いします。